もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい。
私71歳、
はい。
主人が77歳、
はい。
そして子供はいないんです。
はい。
それで今主人は、3年前から特別養護老人ホームの方では お世話になってるんですね。
い。
それでその経費をですね、
はい。
主人の方の預金で、
はい。はい。
賄ってきたんですが、
はい。
それが乏しくなってきたもんですから、
ああ、はい。
主人の宅地の他に不動産を持ってるもんですからね、
はい。は
それを処分して当てたいなと思うんです。
い。
で、それに、不動産屋さんの方へ相談に行きましたところ、ちょっと主人、そういう認知があるもんですからね。
はい。はい。
で、司法書士さんが、なんかに相談して、成年後見人ですかね。
は
そういうのを依頼したらどうだと、
い。
というアドバイスをいただいたんです。
はい。はい。
でも、司法書士さんにお願いすると、一時的な経費はともかくとしてね、月々何らかの報酬をお支払いしなきゃいけないわけなんですが、と思いますが、
あ、これは成年後見人を司法書士さんにお願いするというこ
し
と
た
です
場
ね。
合ね、
はい。
それしか弁護士さんというのは頭になかったもんですから、不動産屋さんが司法書士さんって言われたもんですから、
はい。
そのまま今言葉にして表してるんですが、
はい。
費用の件ですね、その点がとても不安なんですよね。
はい。ああ、はい。
で、今現在土地を持ってることによって、
はい。
宅地と自分家の宅地と、その持ってる空き地と合わせて、年間35万ぐらい固定資産税払ってるんですよね。
はい。はい。
で、それの他に雑草処理で1回5万ぐらいかかるもんですから、年に2回狩るとして10万ぐらいかかってるんですよね。
はい。はい。
で、それは今まで全部私の方の、お金で払ってたんですが、
はい。
今後それがずっと続くとなると、私も自分の老後があるもんですからね、大変ですので、思い切ってその処分できるものであれば、その土地を処分したいなと思って、
はい。ええ。はい。
で、どういう方法が一番ベストかっていうご相談なんですけど。
なるほど。目的は、宅地と不動産を処分したいということです
宅
ね。
地と不動産じゃなしに、
宅地
宅地
だ。
は自分が今住んでるもんで、私が住んでるもんですから、その他にある空き地ですね。
あ、別に土地をお持ちなの
はい、
ね。
そうです。
で、この空き地の、名義人はご主人なんです
そう
ね。
です。
はい。
で、宅地の方は私と共有です。
あ、なるほど。じゃあ、お話をちょっときちっと整理すると、ご主人は現役時代は自営ですか？それとも、会社かなんかにお勤め？
サラリーマンをしてたんですが、
はい。
50ぐらいになった時にですね、もう体が大変だから辞めたいと。これもそれからは無職で、ずっと私が扶養してたんです。
なるほど。で、奥様の方、あなたの方は会社員
はい、
か。
私はずっと高校出てから
はい。
60歳まで働きました。
で、今ご主人が、入ってらっしゃる特別養護老人ホームって、年にいくらぐらいかかるんですか？
月にね、14万です。
なるほど。
大体14万ぐらいですね。
はい。で、今ご主人は年金生活。
はい、そうです。当
ちな
然、
みに、どれぐらいかしら。
月額
はい。
8万円ぐらいであ
、
すね。
なるほどね。
はい。
はい。で、実際には、1ヶ月に14万払われてるのね。
はい、そうです。
で、その8万の残りの部分は、あなたの方で、
今のところは主人の預金から出してお
ああ、
り
な
ま
るほ
す。
ど。
今ね、
貯金の残高ってどれぐらい？
今100、普通預金で190万ぐらいです。
なるほど。そうすると、まあもうそこをつくのはすぐ間近ということね。
割ともう目の前ですよね、うんうん。
あなた自身はじゃあ別にその貯金もお持ちなわけ？
はい、私はあの若干、まあ、あの今お話ししたように主人を扶養しておりましたので ね、そんなにたくさんではないんですけど、まあ、若干やりくりしてあの貯めております。
お持ちなわけね、
はい。
それで年金額もあなたの方がずっと多いはず
ですね。そうですね、あの月額、18万ぐらいですかね。
はい、
14万です、ごめんなさい。
14ですか。
はい。
なのであなたはお元気なうちはあなた自身はこれ、まあ、持ち家でいらっしゃるし、
はい、
月額これぐらいで生活はできますよね。
はい、なんとか、
うん。ただご主人の方にサポートを入れちゃうと、はい、かなりきつくなっちゃうということなんですよね。
そうですね。
で今はそのお持ちの空き地、
はい、
だいたいその不動産屋さんの値踏みだといくらぐらいなんですか？
全然聞かなかったです。そういう話はなかった。もうあの、まあ、主人がそういう状態だから、うん、要はあの手が出せないというような意味合いで、あの後から連絡しますって連絡来ないんです。
わかりました。でその特養に入られるまでにね、
はい、
大体こう例えば認知度いくらとかそういうあの診断は病院でされたりしてました？
まあ、介護保険を受けるために、
はい、
申請したらばすぐに要介護3でしたんですよね。
はい、あ、最初3ね、
はい
はい、
それで要介護5になったんです。
はい、わかりました。で結局、まあ、このままだとじゃあその空き地を売られたら、
はい、
それなりに、まあ、経費的には続いていくだろうとお考えですよね。
そうですね、あの、まあ、今言ったあの固定資産税もね、払わなくていいし、
はい、
あの雑草のお金も払わなくていいですからね、
はい、
で、まあ、なんとかこの先、まあ、どれぐらいで売れるか分かりませんけど、
はい、
当面っていうか、まあ、主人の衣装はそれで賄えるんではないかなと思ってるんですが。
わかりました。ということでそうすると今日のご質問は、
はい、あの私は、
うん、
あのどのようにその主人 の、 あの財産を処分するには、
うん、
どのような方法を選択するのが、
うん、
あのベストなのかなっていう
ことをお聞きに なりたいわけですね、
はい。
なるほど。今日はですね弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、すみません、お忙しいところお願いします。
こんにちは。ですね、あのまあ、今のお話だとですね、あのご主人はもう委任状を書いたりもできないようですので、
はい、
ご主人が自分でその、まあ、誰かに指示してね、
はい、
不動産を売ったりするということは難しい状態ですよね。
そうですね、
うん。で、あの不動産屋さんが気にしてるのはね、
はい、
やっぱりその例えばあなたが委任状を持ってきて、お父さんの委任を受けてますということでね、
はい、
どんどん契約なんかして、そして後からあのそれは無効だとかね、
はい、
無権代理だとかっていうことで、あの売った先がトラブルに巻き込まれたりするということを恐れているんだと思うんですね、
はい。
で、まあ伺ってるとやはりそれは成年後見にしなくちゃいけないんじゃないのかなという感じがするんですけど、
はい、
あの成年後見はね、
はい、
別に司法書士だとか、
はい、
あの弁護士でなくちゃいけないってことはないんですよ。
はい、
あのあなたは後見人になることもできます。
あ、そうですか。
はい、それはあの、まあ、もちろん最終的には裁判所が選任しますので、
はい、
あなたを後見人にすることが適切かどうかという、まあ、審査があるんですけどね、
はい、
でもあの別に法律家がならなくちゃいけないということではないので、むしろその日頃看護をしている人がね、
はい、
なるというのが、まあ、本来はそういうものなんだろうと思うんですね。
あ、そ そうなんですか。はい。はい、
で、申し立てをされてね、家庭裁判所に後見人をつけるという申し立てをされて、はい、その時に自分が後見人になるということで申し立てられてはいかがですかね。
そうですか、
はい、
私はもう全然その主人が今認知になってるもんですからね、
はい、
あの主人の意思表示がないからダメだと思ってたんです、家族は。だからそういう法律の専門家の方にお願いしなきゃいけないのかなと勝手に思っておりましたので、
あのね、
はい、
ご本人が意思表示ができないので、
はい、
後見人がついて、
はい、
後見人が代わってやるという仕組みなんです、
はい、
要するに例えてみるとですね、赤ちゃんが財産を持っているというような場面を想定してもらいたいんですね、
はい、
まあ、赤ちゃんがたまたま、まあ、相続かなんかでね、
はい、
不動産を持っているようなものを想像すると、
はい、
まあ、赤ちゃんは不動産を売ったりできないわけですから、
はい、
赤ちゃんに代わってね、まあ、それは親権者である親がするんですけど、
はい、
後見人というのはそういう立場なんですよ。だから、その赤ちゃんの言うことを聞いて何かをするんじゃなくて、
はい、
赤ちゃんの意向はもう最初から考えないでしょ。
はいはい、
そういうこともできるわけですよ、親権者っていうのはね。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。認識不足でありがとうございます。
いえいえ、それでね、
はい、
まあ、もちろんそれは勝手に自分のために売ったりはできないですけど、
はい、
その非後見人、お父さんのね、はい、ご主人のために役立つように売ったりするということですので、
そうしましたら、
はい、
私は家庭裁判所へ後見になりたいと、
はい、
申し立てをすれば、とりあえずベストな方法なわけですね。
そうですね。
ありがとうございます。
ただ手続きは、まあ、いろいろ厄介ですよ。
そうだそうですね。
多分、まあ、診断書もいりますしね、お父さんの状態をお医者さんが見て、
はい、
これは後見相当だという診断書が必要ですし、
はいはい、
いろんな書類を取り寄せなくちゃいけないです、
はい、
それとあなたが申し立てられますと、
はい、
利害関係人の意見を聞きますのでね、
はい、
ご主人にはご兄弟はご存命ですか。
3人残っております。
うん、そういう方々にね、
はい、
あなたが後見人になるということでいいですかっていうね、
はい、
まあ、なんていうかお問い合わせというかね、
はい、
そういうことがあります。
あ、そうですか。
はい。で、あなたが後見人になるときにですね、
はい、
この頃はですね、結構その後見についていろいろとトラブルがあるもんですから、
はい、
後見監督人というのを裁判所がつける場合があるんですね、
はいはい、
その時にはその後見監督人に費用を払うという問題は発生するかもしれません、
はい、
で、申し訳ないんですけどね、どのぐらい費用を払うんですかっていう質問には私ちょっと答えられないんですよ。
あ、そうなんですか。
おそらくその家庭裁判所のある場所、
はい、
例えば東京なんかは多分一番費用高いんじゃないかと思うんですけど。
そうですか。
まあ、あなたの感覚では高いかなと思うような金額になる可能性もありますので。
そうですか。
できれば、まあ、あなたがご自分で後見人になって、
はい、
そして、まあ、しっかりきちんとできるということを、書類の提出なんかもね、
はい、
求められればすぐ裁判所に出すとか、
はい、
そういうことをして後見監督人なしでもできるというようなことであれば一番安上がりになるんじゃないかなと思いますけど。
じゃあとりあえず裁判所へ行って、
はい、
申し出をするわけですね。
そうですね。
どうもありがとうございます、
はい、で申し立ての手続きが簡単にできないときには、
はい、
申し立ての手続きだけでもね、
はい、
弁護士に頼むということも考えられますので、
はい、
そういった方法も合わせて考えてみてください。
ありがとうございます、はい、いろいろありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたでしょうか。
ありがとうございます。
はい、それでは失礼いたします。
ありがとうございました。失礼いたします。